妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。豊楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の豊楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godobc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。はい、今週は東大阪中央線の長田駅からすぐの場所にございます IVF 大阪クリニック院長の福田愛作先生をお迎えしています。今回で4回目になりました。福田先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、福田先生、早速なのですが、まあ、先週は着床とかね、あとは卵巣でこう安心なあの体外受精についてのお話、はい、未熟なね、はい、卵のお話とかいろいろお聞きしてきましたけれども、はい、今回は胚盤胞移植で高い妊娠率というテーマでございます。はいはい、この胚盤胞移植というのがどういうことなのか、はい、胚盤胞ってなんか何だったかなっていうところから、
は
い
は
い、
そもそもね、
はい、お願いします。
体外受精は、卵と精子を取り出しますよね。
そうですね、女性の卵と男性の精子を取り出す、これが体外です。
ですから体外ですよね。それを受精させる、
卵にする。
そうすると受精卵は培養してると分割してきますよね、は
い、生物、本来子宮の中で分割していくことですね。
生物なんかでほら、あの4つぐらい細胞があったりして、はい、4細胞とか8細胞、
うん、なんか生物の教科書でなんか画像で見た覚えがあります。
そのブドウの房みたいなのがね、
初めつるんとした1つの卵から、
それが受精卵ですね。
2つに分かれ、4つに分かれ、8つに分かれと細胞分裂されていくわけですね。
そういうのを分割胚って言うんですよ。
分割胚、
はい、そしてそれがもっと進みますとね、うん、5日目ぐらいになると、
うん、5日目ぐらいに、
あのサッカーボールみたい、
もうたくさん分割されてるわけですね。
そう、そういうのを胚盤胞って言うんですよ。胚盤胞、
この分割された卵の受精卵を胚盤胞、
そう、分割が進んだね、はい、それで、あの昔はあまり胃培養液がなかったので、うん、分割胚ぐらいまでのもう培養でストップしてたんですよ。
なるほど、そこで海外で育てる分
の、ね、そうなんです。それが胃培養液が出てきましてね、はい、胚盤胞っていう5日目まで綺麗に育つようになった。
先生、この培養液というのは受精卵を育てるための液ということですね。
そうです、そうです、はい、うん、それで例えばですね、植物でも双葉が最初出て、うん、それから真ん中からこう芽が出て、はい、長く育てるほど途中で枯れるやつも出てきますよね。
もちろんそうですね、うん、同じように水をあげてるのに枯れてしまう。
はい、それと同じように、うん、受精卵でも分割胚から胚盤胞までうまく育たないのもいるんですよ。
なるほど。
ですから胚盤胞に育ったのは、うん、ここで止まったのよりも強い胚ということになりますね。
胚盤胞まで育ってしまったらというか、そこまで行くと、まあ、あの育ちやすいということなんですね。
そうなんです。ですから、そこまで例えば植物でもある程度行けば地植えしても育ちやすいじゃないですか。
本当ですね、うん、
それと一緒で胚盤胞まで育てて着床させてやろうと、うんうん、そうすると、うん、どうしても妊娠率高くなりますよね。
お花屋さんもそうですもんね。先生、種から自分で育てるの大変ですけど、ちょっと苗で買うと、
う
あと伸びてきて花が咲くのを待つだけっていう感じですもんね。
う、もう全くその通りなんです。
なるほど、苗ぐらいまで育ててあげようよと。
そうですから、はい、胚盤胞まで育てていくと、うん、そうするとあの着床率良くなりますよね。で、まあその利点としてはですね、はい、分割胚の時は同じように見えてても胚盤胞になれば良くないのと、ね、育ったので分かるので、胚の良し悪しの選別ができますよね。
その胚の良し悪しの選別っていうのは、まあ、素人の簡単にはできないですよね、はい、私が見て、はい、うん、この胚はいいわとかっていうわけではないですよね、うん、
でもね、形態なので、はい、やはり綺麗に育った胚と まあいろいろフラグメントっていってね、粉々のようなのがひっついてる灰とか見えてきますから、
きれいに分割されてるかどうかとか。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。
で今はそれもね、うん、タイムラプスって言いましてね、
タイムラプス、
はい、動画でねその成長をずっと見ることができるんです。
おー、すごい時代だ、
うん、そうすると、その例えばこっちで同じように見えてても、うん、育っていく過程の動画で見るとこちらでは分割が途中でちょっと変になってるよとかね、
ここで擦れてるねとか分かるんですね。
そういうのは使わないようにして、まあ、っていう風にして配板法で移植をすることができるんですよ。
もうとても美しい、より美しくて元気な配板法を選べるという、そうサラブレッドを選んで産むような、うん、
ただね、そこまでいけるかどうかわからないんですけど、
中身はね、
うん、でそういうことができるんですよね、はい、うん、でまた配板法は凍結をしても、生き返る生存率がいいんですよ。ですから例えばさっき言った過剰刺激とかでたくさん卵を取れた時、
先週ね、お話いただきました、う
ん、
はい、
その時に配板法をたくさん作って一旦凍結をしてね、うん、それでいいのを選んで戻すと、そういうこともできますよね。それからまあ過剰刺激じゃなくても3つぐらいこう肺があった時に肺板法に一旦のだけを戻すとか、そういうふうな選別ということもできます。
いや、いろんなことができるんですね。
そうなんです。ただ肺板法に行かなかったから、うん、例えば数が少なければね、うん、なかなか配板法いかないので、はい、分割肺で戻すということもそれも一つの方法なんですよ、
はい、
ですけども、受精卵がたくさんある方は配板法まで持っていって、
これ先生ちょっと聞いてみてもいいですか、はい、もし自分がそうお願いすることになった場合の質問、はい、素朴な質問なんですけども、はい、お願いはしませんけど、はいはい、その配板法になるまでにその時間が少しかかるとおっしゃったじゃないですか、はいはい、その受精してすぐに戻すより、はい、やはり預かる日数時間が長いほどお金もかかってくるんですか、うん、お願いする、
少し配板法移植の方が分割肺移植より費用が高くなることもあります、
はい、ね、イメージ卵を入院させているような感じですよね、言ったらお世話になりますという感じですよね、はいはいはい、その入院の日数が増えれば増えるほど
ですけど、基本的には一緒と考えていただいて、
ほとんどそんな変わ、はい、何十万も何百万も変わるわけではないと、はいはいはい、
ないですないです。で今はそれ全部、
ね、
年齢が42歳以下、うん、もしくは保険の回数がね違うんですけれども、うん、
なるほど、
30代だと6回、
はい、
40代だと42歳までしかダメなんですけども3回肺移植をするのは保険でできます。
おー、なるほど。なんかこう体外受精といったら高いイメージがあるし、うん、
はい、
長く預ければ預けるほどお金がかかるというようなね、
はいはい、
そういう固定概念が何回目かにね、今日今月4月お話ししていただいて、そんな会話もしましたけど、保険が適用になって、はいはい、
保険でもちろん配板法移植もできます。
あ、そうですか、う
ん、ですから卵のたくさん取れる方はね、
うん、
配板法で戻した方が妊娠率も高いですから配板法で戻されていいと思います。
まあ、先生これね、今月先週先々週ずっとお話ししてますけれども、はい、もともとのその卵と精子が出会う道をきれいにして、
はい、
道を整備して、
はい、
そして元気に出会って、
はい、
そして出会った受精卵が仲良くその、ね、子宮に行くときにふかふかのベッドを準備しておいて、
はいはいはい、
そして着床したらよし、
はい、
そこができなければ一旦出てきてよと、
はい、
そしてある程度苗になるまで、
そうです、
育つまでちょっとこちらで預かって育てて、
はいはい、
そこからふかふかのベッドにまた戻してあげるよという、そういう工程
がいろんな過程のね、卵を取る方法が IBM だったり、うん、その自然妊娠の場合だったら卵管をきれいにしてあげるとか、いろんなお話は、
プロセスの中で必要なところだけお手伝いするよという、
はい、
そういう感じですね、
はいはい、
そのためにもどこが必要なのか、
そうなんです、
何が足りないのか、
はいはい、
ここを知っておかなければいけない、
はいは
い
は
い、まあ、でも今のお話を聞いていると精子もとてももともとのところの精子は大事ですけど、
はい、
あとはやはり母体の体になってくるわけです
よね。やはりね、女性のその妊娠に占める割合というのはすごく高いんですよね、うん、
そのふかふかのベッドも女性の体の中ですものね。
そもそも受精卵の質、
はい、
ですから女性の年齢っていうのがねすごく大きな
意識、うん、ただ若くてもその月経が先週かなお話しいただいたように月経が短い人は
卵は少ない方ね、
年齢は若くても卵は
卵は悪くないんです。
卵は悪くない。
悪くないんです。卵の数が少ない。
数が少ない。ああそうか。
ですから卵数少なくても質は若い卵ですから。
若い方がやはり。
うん、ですからあのうまくいく可能性十分あります。
あ、じゃあちょっと考えている方は少しでも卵も年齢も若いうちに。
そうです。ですから不妊治療は若いほどあの妊娠率高いです。
本当ですね。また保険も効くようになってますしね。はいはい、ありがとうございます。
ぜひ若いうちにお受けください。
一切でももう今日からという感じですね。はい、はいはい、来週も先生よろしくお願いいたします。妊活、はい、の神様の時間。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はホーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。